今日はローマ人への手紙の学びの2回目ですね。できればローマ人への手紙1週間ごとか2週間ごとぐらいに1回ずつ扱って最後までいきたいと思っているんですけれども、各章ごとに進めない時もあるかもしれませんけれども、今日はその2回目で、今日は2章のことを大略学びたいと思っております。先々週に学びましたローマの1章には、有名な宗教改革の起点となりましたマルチン・ルターのを支えた聖句が一章の17節ですかございますね。そういう有名なローマの手紙ですけれども、キリスト教の基本が記されていると言われております。今日はその2章でございます。1章には異邦人の罪について書かれています。聖書の書き方は異邦人とかユダヤ人という言葉が出てまいりますけれども、これはユダヤ人というのは非常に誇り高い国民であって、自分たちはモーセ直伝のそういう立法を持っているというふうに考えて割礼をしている、神の言葉を守ってきた神から選ばれた民族であるというそういう誇りがありました。そうでない人たちは異邦人といって、ユダヤ人からは軽蔑されたんですね。パウロはユダヤ人でしたけれども、その一章ではその異邦人の罪ということを非常に厳しく述べていますね。罪と言いますと、私たちは新聞などを見ましたり、テレビを見たりすると、新聞を読んだりテレビを見たりしますと、もうこれが罪かと、恐ろしいなと思うようなことがたくさんございますね。一章には本当にそのようなさまざまなことがありのまま書かれています。そしてもっと恐ろしいことは、そのような罪を犯しているということも知らないで罪を犯しているという、そういう麻痺した状態ですね。そういう状態のことも書かれていますね。そしてその大元はやはり偶像礼拝、まことの神を礼拝しないで偶像に仕えているというところから来ているのではないかと思いますけれども、パウロはそのようなことに触れていますね。2章は今度は一転してユダヤ人の罪について書かれています。ユダヤ人は自分たちは人の先頭に立つものであるという、そういう誇りがあったのですけれども、パウロの言葉が厳しいですね。自分もユダヤ人でありましたけれども、君たちは口ではそういう立派なことを言っているけれども、実際はどうなのだと言って厳しく追及指断しております。でここで少し読み方を分かりやすく考えてみますと、ユダヤ人というのは現代でいうとクリスチャンと言っていいと思うんですね。日本だったら教会に来ている人、クリスチャン教会に来ていらっしゃらないそういう無教会の方もいらっしゃいますけれども、クリスチャンと見ていいでしょう。そして異邦人というのは クリスチャンでない方々ですね、日本ではそういう方々が圧倒的に多いですね。それから割礼というのは洗礼というふうに考えていいと思います。置き換えて考えてみてください。それから律法というのを聖書と置き換えて考えてみましょう。そうすると聖書を読んでいるから、洗礼を受けているからというふうにして、まあ、非常にその誇りがあるんですね。それは宣教ということにちょっと言葉を変えてみますと、日本にキリスト教が伝わったときに宣教師さんがやってきますね。そうすると日本人は程度が低いから、誠の神様を知らないから、一つ教えてやろうと、そういうふうな態度があったのですね。そこでいや日本はそういう国ではないと、優れた人がたくさんいたと、決して君たちはそういう高慢な心で来てはいけないということを、まあ、明治の頃に内村鑑三などは言ったのですけれども、そのように置き換えてみるといろいろなことが分かるような気がします。さて、学校においても職場においても、そのエコひいきということがあれば生徒もかわいそうですし、職場で働く方々も非常に心に不満がありますね。学校の教師で一番大事なことは公平な先生、エコひいきをしないということだそうでございます。職場の上司も理想の上司は一人一人のことをよく見て、それを公平に扱ってくださる、そういう方だと言われます。まことの神様は特定の国を、これはクリスチャンが多い国だからとか、クリスチャンが少ない国だからとか、そういうふうにはおっしゃらないんですね。前回もちょっと引用しまして、ホームページには載せてありますけれども、要はいかにしてキリスト信徒となりしかという、これは私はキリスト教文学の、まあ、古典だと思っています。その古典の中に1884年、明治17年のことですけれども、アメリカの米国に留学して内村鑑三は勉強していました。アマスト大学という大学で勉強したんです。この大学はね、現在でも有名なんですよ。ノーベル賞が何人も出ているそうです。そして内村鑑三が行った時は、まあ、古い時代ですから、ノーベル賞なんかはなかったでしょうけど、その非常に伝道的な学校だったんですね。伝道の精神にあふれた学校です。まあ現在のアメリカでは名門の一つですよ、この学校はね。この学校に行っているというだけで大変な名誉のようなところがあるようでございます。その学校で勉強しようと思って米国に行ったんですけれども、非常にがっかりしたことがありました。内村鑑三は米国というのは宣教師さんが来て自分たちに教えてくれた学校だから 聖地であると、聖なる地であると、もう非常に高い理想のものを持っていたんですね。そしてその頃の内村鑑三とかこういう人たちは皆英語で勉強するときに、あのウェブスターの辞書でありますとか、エンサイクロペディア・ブリタニカでありますとか、そういう英語の教材を使って微分や積分とかそういう数学も勉強し、時間も勉強し、全部英語でしたっていうんですから大変なもんですよ。あの札幌農学校はそういうふうな学校だったんですね。そういう基礎があったから彼はアーマスト大学で勉強ができました。卒業した時にはバチェラー・オブ・サイエンスといって理学士の称号をいただいたんですね。まあそういうわけで、あのこれはそういうクリスチャンの多い国だからという期待があったんですね。ところが非常に、まあ、がっかりしたというんですね。最初にがっかりしたことは、そのイエス・キリストとか神という言葉が人を罵るとかそういう時に使われるというんで、まずびっくりしたんですね。あの研究者の新英和大辞典という大きな辞典がありますけど、そのところでジーザス・クライストという、ね、イエス・キリストという言葉を皆さんが引いてご覧になりますと、へーとかやとか大変だという意味のほかに、クソとかそういう昆虫症とかそういう言葉も訳がちゃんと載せられていますね。それからゴッドという、これは神様という言葉ですけど、その言葉もですね、バイゴッドといえば畜生とかとんでもないとかそういう意味もあるということが指摘されています。それが日常会話の中でどんどんそういう言葉が飛び交ってるんです。それで大変びっくりしたんですね。これこういう人たちは本当の意味で神様を信じてるんだろうかと、そんなことを彼はまず感じました。そして船が上陸したときに日本人が11人いたそうですけれども、その中の一人が財布をすられました。中に5ドル金貨が入ってたんです。そうしたら、おこれはキリスト教の国にもスリがおるぞと言ってみんなで警戒したんですね。それから汽車に乗っているときにコウモリ傘を取られました。そしてそのコウモリ傘を黒人の人がそれを持ってて、なかなかその話してくれないんです。それで お金を出してやっとそれをもらったという、そういうことがあったということが書かれています。そして州法にもちょっと載せてますけれども、とにかく家の中は皆その鍵がかかってるというんですね。まあ米国に家庭に私は住んだことはないんですが、大学の寮にはいましたけれども、まあどの部屋も皆鍵かかってますね。誰でも入れないようになってます。そしてそれは明治17年の頃の日本はやっと鉄道が開通したそういう、まあ、頃で ありましたけれども、現在とは違ってもっと平和な状態だったんでしょうね。その家を鍵をかけなくてもゆっくり休めるというそういう平和な状態が多かったのです。それで、これキリスト教の国とは言うけれども、自分たちのこの異教の国という言われる国の方がもっとまともじゃないのかというそういうようなことを内村鑑三は心に感じました。そして現代の言葉で言うと伝道論というんでしょうかね、その福音というものは一体どういうものなのか、別の国に福音を伝えるということはどういうことなのかということを彼は、まあ、 考えたんですね。そういう意味で非常に興味深いことが書かれております。で、まあ明治はともかくとして現代の日本はどうでしょう。私はよくインターネットでサーチナというそういうウェブを見ます。サーチナというのは中国系のそういう記事がたくさん載っています。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけど、それを見ますとね、中国の人が日本に来て感心することがあるということが書かれています。それは、現代の日本はそうではないところもたくさんあると思いますけれども、彼らはですね、現実日本に来てびっくりすることがあります。それは物を取られることがあまりないというんですね。財布とか携帯を電車に乗って自分の横に置いといても自分は取られなかったとか、ホテルでカメラを置き忘れたらちゃんと手紙がついて中国まで送ってくれたとか、とにかくそういうことがたくさん書かれてるんですね。それから日本人は交通法規を守るから関心だと。これ守らないとどうなるかと思うんですけど、そういう交通法規をちゃんと守る、信号を守る、そういうことも非常に関心してるんですね。それは彼らの言葉でそういうことが書かれてるんですよ。それから欧米の人が関心するのは自動販売機などはそうだそうですね。自動販売機が道端にあっても誰もそれをひっくり返して金を取ったりしない。これよほどその教養の高い日本人であるというふうに書いてるんです。確かに私は米国の古い学校で校内で勉強しましたけれども、自動販売機っていうのは学校の校内にはあってもまず道端にはないですね。そしてその学校の校内も夜になると鍵が閉まりますから、外からはそういう自動販売機ので購入することはできないように記憶しております。それも非常に向こうの人から見ると感心することらしいんですね。そしてこれもつい最近のサーチナですけれども、中国と最も違うのは貧困層でも人並みの生活を送ることができる。子供がいると政府からの補助があり、住宅もガソリンも安く、医療費も国民健康保険があるので負担が少なくて助かると。表面から見たらどの人が貧しいのかお金持ちなのかわからないと、そんなことを書いております。そして日本人の仕事に対する態度は真面目で細かくひたむきであると。福祉も充実しているので会社にとどまりやすくなるから大変そういうところは立派であると、そういうふうに言いますと皆さんはいやそんなことはない、もっと現実は違いますよとおっしゃるかもしれませんけど、これは現在の日本を外国の人が見て自分たちの言葉で書いている、そういう言葉ですよ。だから私はもっと自分の国に対して日本人は自信を持って、そういう自信を持つというかそういうことが必要ではなかろうかと思います。もっと自分の国を愛するというかそういうことが、もう少し学校の生徒もそういうことを教えられる必要があるんじゃないかということを、教員をしてたその反省からそのように思う 時もございます。さて、このクリスチャンである国、クリスチャンでない国、教会がたくさんある国、ない国、日本なんかはキリスト教の人口は人口の 1% 弱ですから、外国に行くと本当にそういう違いを感じますね。そしたらその外国の人が日本に来て、そういうふうにその自動販売機がたくさんあってもそれを取る人はいないとか、いろいろとまあ良いことを言ってるんですね。そうするとここでパウロの言葉を言えば、その君たちはキリスト教の長い伝統があるからとか言って高慢になってはいけないよということをパウロは言っているように思うのです。そういう意味で神様はエコひいきをなさらない方ですから、現実のその人の行いがどうであるか、その国がどうであるか、そういうことから判断してくださる方だと思います。公平な方ですから、決してその名前で判断したり、その人の過去で判断したり、そんなことなさらないんですね。洗礼を受けたとかそういうことでは最終的な判断にはならないと思います。まあ、そういうことをこの2章から私は読み取ることができるんですね。そしてじゃあ聖書も知らない、洗礼も受けない人たちは神様から見るとどうなんでしょうか。これは私は私の父も母も聖書も知りませんでしたし、教会のに行って洗礼も受けておりません。そこでそういう方々を神様はどうご覧になるのかということをちょっとこの考えてみたのですけれども、皆さんもご存知のドイツの有名な哲学者にインマヌエル・カントって人がいますね。このカントは実践理性批判という本の中にこういうことを述べているそうでございます。それは疑うことのできないものは、できないことは自分の心の中にある良心と天にきらめく星であると。この存在はどうしても疑うことはできない。そしてそのようにどこの国の人でもどんな悪い人であっても心の中に良心があるということをこのパウロはここで言ってます。その良心、それからこのお空に輝くその星ですね、この宇宙の広大な世界、そういうものを見ると神様というのはいらっしゃるということを誰でも分かるんだと、そういうそのカントは言ったそうでございます。でだから形式的に神様を知っているとかそういうことではなくて、本当に心の中に神様を分かって その良心が自分の行動を判断して善悪を決めてくれる、聖者を決めてくれる、それが異邦人の状態だというんですね。異邦人は形式的には教会とはつながっていませんけれども、心の中に良心があって、それが聖書の役割をして自分の判断を決めているという、そういう言い方ができるんでしょうか。しかしその良心が曇る時がございますね。良心が鋭敏な時はいいんですけれども、曇る時はございます。 それでこれは私の考えですけども、まあそのパウロの言うことを調べてみると、偶像礼拝をして誠の神様を知らないとその良心が曇った状態になっている。そうすると善悪の判断もわからない、悪いことしてもしたとは思わない、そういう状態に生じるんではないかと思います。まあ、簡単に言えばそういうことになるのですけれども、ただいずれにしてもちゃんとどこの国の人も神様のことは本当は分かっているんだということですね。失礼しました。そういうわけでこの最後になりますけれども、人は死ぬと神様の前に出て裁かれると聖書に書かれています。そういう裁かれるとか裁きの座に引き出されると言いますと、その21世紀にあたってそんなことが本当にあるんだろうかと、それは迷信じゃないかという大抵の人は考えるんですけれども、私は聖書の言葉というのは非常に重大なものであって真剣に考えなければならないと思っております。だからそういう神様の裁きということも、自分の行為を問われるということも、聖書は何を言おうとしているのか、そこを真剣に考えるべきだと思うんですね。ただ今日のところが教えられるのは、聖書の言葉を知っている、キリスト教の国の人が聖書の言葉を知っている、洗礼を受けたと言ってもですね、行いがなければ役に立ちません。口では言っても行いがなければ何にもなりません。その神様はエコ引きなさらないというのは、そこのところをちゃんとご覧になるということではないかと思います。そうしてその神様が人間を、私たちを裁いてくださるときにも、イエス・キリストが共にいて裁いてくださるというんですね。キリスト様が一緒にいてくださるんですから、本当にありがたいことだと思います。さて、もうこれで終わりますけれども、じゃあそういう一見平和に見える国々、何の問題もないような人間であっても、やはり天の神様を知るということは必要なんです。そしてじゃあなぜ必要なのかということを、来週はペンテコステでもありますので、その時に少しお話したいと思っております。どこの国にもキリスト教の福音は必要であるということを、この次に触れたいと思います。いや、一言祈らせていただきます。天の神様、不十分な拙い言葉しか使うことはできませんけれども、どうか神様がこの教会に集っておられる方々に望んでくださり、聖霊を豊かに注いでくださり、クリスチャンとしての力を与えてくださり、恵みを存分に与えてくださいますようにお願いいたします。私どもの今週のこの社会における生活も、またそれぞれのご家庭も、またそれ